ねえ、あれ食べた？
あれって何よ。
美味しくて健康にいいってテレビでやってた。
すりごまとアーモンドのやつ？
そうそう、朝食やスイーツのトッピングに最高なの。あれ名前なんだっけな。
グラッツェアーモンドすりごま。
それな。
違います。新生クラッシュアーモンドすりごま大好評発売中。
TBS ポッドキャスト。
皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は815回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google、Voicy など、各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは10月29日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組冒頭をお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。10月29日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。東京は朝方雨が降っていましたが、今は止みました。朝4時ぐらいから降ってましたかね。今日の関東地方、上空の寒気の影響で雲が発達しやすく、変わりやすい天気になります。午前中の雨が止んだ後も急な雨や雷に注意してください。東京の降水確率、午後 20%、 夜は 10% です。最高気温、東京で22度、横浜、熊谷で21度、千葉、宇都宮、前橋で20度、水戸で19度の予想です。明日月曜日、関東地方晴れ、大気は安定した雨の心配ありません。東京の最高気温22度の予想、過ごしやすい一日になるでしょう。さて、皆様に報告がいくつかあるんですが、まずはお礼を申し上げます。ありがとうございました。推し番聞いてみキャンペーンっていうのがあったんですよね。先週の木曜日に発表になったんですが、TBS ラジオでは今パソコン、スマホで聞けるポッドキャストにも随分力を入れていまして、私たちも2007年の7月からやってるんですが、2022年10月期から100番組タイトルを超えて本格的に TBS ラジオでは力を入れ始めているということで、その普及キャンペーンなんですけれども、最近はね、 AM ラジオだけじゃなくてポッドキャスト、あるいはラジコ、 YouTube ではそのまま放送が聞けますし、ポッドキャストは Spotify、Amazon Music、Apple Music、Google ポッドキャスト、Voicy、 さらにはラジオクラウドでも聞けますよね。
そうですね。
いろいろなもので聞けるということで、海外からのリスナーの方が増えたり、あるいは関東以外のリスナーの皆さんが増えているということがあるんですけれども、一方でまあ、そのポッドキャストはそれなりに編集をしたものを出しているわけなので、出しどころと作業が増えたにもかかわらず、働いている人の給金は上がらないというね、非常にその、まあ、私たちの不満も一方であるわけですが
作業量がね、
これはどうお考えなんでしょうかね。ちょっとおかしいですよね。なんかね、講演回数は増えたんだけれどもギャラが上がらないみたいな、うぬぬぬみたいなことじゃないですか。あまりこの件に関しては誰も声を上げませんけど私が代表して声を上げているんですけれど、
いや本当にそうです
ね。これはね、本当怖いことだと思いますよ。令和の時代に入りましてね、サブスク、いろいろ皆さん便利に使ってると思いますけども、実際働いてる人の給金変わらずに延々と皆さんが好きなところで聞くっていうのは、それは便利かもしれませんけれども、もしかするとこれ大元がやる気なくすと一気にゼロになる可能性あると思いますね。なんて愚痴を言う予定じゃありませんでした。お礼を言う予定だった。間違ってしまった。危なかった。危ない。推し番聞いてみでありがとうございましたっていうお礼を言うところ、急にね、急にエンターテインメント業界の リアルな愚痴を言ってしまいましたよ。
間違えた。闇に引きずり込まれ
る。闇に引きずり込まれるところでしたね。で、ツイッターなどで X 旧ツイッターなどでの人気投票キャンペーンが行われているということだったんですよね、はい、最初はねちょっとねふーんって感じで無視を決め込んでたんですけども、ランキング出されてなんか自分たちの番組のランキングが微妙なところを行ったり来たりしてるのを見てちょっともう我慢できず辛抱たまらず放送でぜひなんていう話をしたら、皆さんが本当にたくさんつぶやいてくださったみたいで、先週の木曜日に発表になりましたが、なんと100番組中1位になりました。ありがとうございました。一部ではちょっとやりすぎだという話もありますが、仕方ない、うん、やったものは仕方がない、申し訳ない、うん、気づいちゃったから仕方がないね、うん、さすがに気づいて無視を決め込むことはできなかった。ほとんどの人は気づいていないっていうね、 それはそれで宣伝部大丈夫なのかっていう気持ちになりますけどもね。で、1位のご褒美といたしまして、
う
ん、都内を走る首都高速の高速道路から見える看板13箇所に11月1日から15日までの2週間、TBS ラジオの安住紳一郎日曜天国ポッドキャストの看板が出ることになりました。13箇所ですって、ちょっとどれぐらいの大きさなのかわからないんですけれども、池袋線沿線で2箇所、渋谷線沿線で4箇所、新宿線沿線で3箇所、それから環状線ですね、ぐるっと回るところのあそこの目黒に行く手前のところで1箇所、それからあっちの上野の方から下がってきて羽田空港に行くところと分かれるところで1箇所、
浜崎橋、
ああそうそう浜崎橋、そうでした、そうでした。あとは上野線沿線で1箇所、向島沿線で1箇所の計13箇所ということで、ほぼインプラントの絹確か的な感じになりますんで、もし車運転される方いらっしゃいましたらちょっと見ていただくと嬉しいなということです。
そうですね、安全運転でね。
そうですね、ただあの本当に運転中に看板探してて事故を起こしたなんてことになりますと、うん、本当にね私たち本当にもうどうしようもなく気持ちになっちゃうので、あのそんなことは望んでないので絶対にそういう無理はしないでください。ただちょっとそう言って言われると私も一回見に行きたいななんて思ってますね。
そうですね、
うん、ただ私たちもそんなビジュアル大事にしてる番組じゃないんで、出る看板はこの間赤坂の公園に出た看板と変わりません。いつもと同じ看板が出ますね。
あれか、
うん、あと粘着質なリスナーからはいつもね番組で看板出るって言っても安住氏の看板だけじゃないなんて言って、番組ってのは中澤由美子さんの貢献も大きいから中澤さんの写真も出せ出せってほら言ってくんねよ、わかるよその気持ちは。でも中澤さんの写真ないのよ今公にしていい。ないんだから仕方ないよ、出す。
あ、でも出さなくていいよ。
ですよね、出さなくていいっていう風なやり方をもう取ってるでしょ。そうなんですよ、
安住さんの番組ですから、
うん、いや中澤さんの貢献も大だっていう風におっしゃってて、それはもちろんそうだと思いますけども、中澤さんの使っていい写真がないんだ
もうやめて、あんま言わないで。
宣材写真、宣伝材料に使ってる写真、この間何年ぶりに更新したんですか。
15だっけ。
15年ぶりに更新したらみんな、え、誰ってことになったんだから。そりゃそうだよね、証明写真15年ぶりに更新したらやっぱりえっていう、みんなね、うん、お顔見てないわけだから。
そうですね、
うん、はい、ということで日曜天国の看板が出るということですね、はい、たくさんの皆さんがつぶやいていただいたおかげです。本当に心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして報告がねあと2つありますよ。
はい、
続いては、バルン君のお知らせですね。今から2週間前、ちょうどメッセージテーマはこれ苦手ですということだったんですけれども、保育園の先生からメッセージ来まして、私巻き舌が苦手で、保育園でバルン君という車が走る絵本が人気なんですが、その2歳くらいの男の子がその絵本が大好きで、バルン君という自動車が主人公の絵本、バルルルって書いてるのを巻き舌で読む先生がすごく人気だ、はい、で私は文字面だけでバルルルバルルルって読むんで、そこまで男の子たちが盛り上がらない悔しいと、なので 車を運転するときや自転車に乗っているとき、マスクの下で巻き舌の練習を重ねているんだ、で早く上手に読めるようになったらいいなという保育園の先生からのお便りがありました。
そうでした ね、
このバルン君っていう絵本知ってますか皆さん。最近の男の子に人気みたいですね。
人気があるようですね。
福音館書店という児童書でおなじみの、グリとグラとかね、ピーターラビットでおなじみの福音館書店から出されている本なんですが、1999年ですから20年くらい前に月刊子どもの友012という月刊誌で掲載されたバルン君で、2003年にハードカバー化され、現在は3シリーズ3作が出版されているということなんですが、小森誠さんという方が作者で、自動車が大好きということで、イギリスのスポーツカーオースティンヒーレースプライトという車がモデルで、子供向けの絵本なんでデフォルメされているかと思いきや本物そっくりに描かれているという。やっぱり男の子車好きなんでね。
そうですよね。
さらにはライバルとしてポルシェ君とかアルファロメロ君というのが実名で登場するっていう。小さい時から結構高級車に触れちゃってんなって感じなんですけど、
ね、詳しくなりますね、
詳しくなるけれど、そういうのが逆にいいのかなっていうことですよね。そしたら福音館書店のご担当の方からですね、こういう本ですということで、あのバルン君の児童書が送られてきました。しかもですね、絵本事業部の方、それから子どもの友事業部の方と2つの編集部から送られてきました。今私の手元にバルン君がたくさんあります。
ありがたいですね。
ありがたいですね。あの保育園の先生にも一シリーズ送るんですけれども、それでもちょっとまだありますんで、2歳児ぐらいの男の子がいてバルン君に興味があるっていう方いらっしゃいましたら、番組宛にメールくだされば、重なった場合は抽選になりますけども差し上げますので連絡ください。私も49歳なんでね、さすがに0歳1歳2歳児向けの絵本はもう3分で読み終わりました。あ、ちょっと言い方がひどいかな。
あと50歳ですね。
あ、50歳だからね、失礼しました。50歳なんで読み終わってしまいました。確かにね、バルルンバルルンっていうね、やっぱりそれがやっぱいいみたい。
そうでしたか。
なんか福音館書店の編集部の方は、安住さんの読み方は正直ないと思いましたなんて結構厳しいことが書かれてあって、なんかちょっとやっぱり自動車作ってらっしゃる方に対してはちょっとね、私のやり方が違ったんだなと思ったんですけど、
ダメだって。そうでしたか。
書いてありましたね。
ありませんでした。
最後の方にはなんかやっぱり書きすぎたのかなと思って少しフォローも入ってましたけどね。今振り返ってみると確かに、まあ安住さんのような感じになりますねみたいなことになって、やっぱりなんかちょっと編集部ではね、なんかってなんかなったらしいですね。
そうですか。まあそんな話題にしていただいて、
本当話題に上っただけで嬉しいなと思いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。もうね、
福音館書店のことが大好きです。
ありがとうございました。本当にお世話になりました。
あ、なりました。中田さん
もありました。自分の幼少期もあと子供を育てる時もずっとずっと。
あ、そうですか。福音館書店ってところはね、成り立ちが面白くて、もともとは金沢にあった、これ戦争の前だと思いますけども、金沢市にあったキリスト教系の書店で、当然ね福音館ですからそうですよね。
そうか、
聖書の言葉ですよね。で戦争が始まったんで、金沢人の宣教師たちが帰国してしまって、その財産を処分する過程で番頭さんたちなんかが経営を引き継ぐことになって、その後番頭の娘さん、ご一家が児童書に興味を持って進出して、グリとグラなどの大ヒット作で、今や、まあ、福音館書店というお名前ながら、児童書絵本などでの、まあ、大変有力な書店になったということですね。
そういう成り立ちなんですか。
成り立ち面白いですよね。まあ、ラジオの文化放送もねそうですけどね。もともとね、あの四谷にあった教会系の、もともとはキリスト教の宗教を広めるための放送をされてたはずですけどもね。
そうでしたか。
今はねもう移転して浜松町の方にありますけどね。
そうですね。
やっぱりちょっとそういう成り立ち聞くと面白かったりしますよね。
そうですね。まあ知らなかった
です。あとお知らせもう一つですね、
はい、
急にお知らせのレベルが軽くなりますんで、これは柏のまこちゃんですね。ありがとうございます。ご無沙汰しています。柏のまこちゃんです。孫にじいじと呼んでもらうための運動をしつこくしているまこちゃんでございます。
まこちゃん、
ね、この方はね生まれたお孫さん可愛くてパパやママよりも先にジージって呼んでもらいたくてずっとね赤ちゃんにジージジージって呼びかけていたっていうね、これまでも2回3回お便りをご紹介しましたが、孫も1歳2ヶ月になりいろいろ意味のあることないこといろいろと喋るようになりました。当にママやバーバは口にしていてすでに敗北は認めざるを得ませんが、それでも一日でも早くジージと言ってもらいたいのが正直なところです。つい数日前、孫が遊んでいる動画を撮っているとき、どう聞いてもジージとしか聞こえないことを言っていました。家族に言うとそう聞こえないわけでもないけどちょっと違うんじゃないかとつれない返事なんです。これは皆さんに判断してもらうしかないと思い音声を送ります。ぜひ皆さんご判断をお願いしますということなんですね。
へ
ー、2022年の8月に生まれたので14ヶ月1歳2ヶ月ということですね。女の子ということですけどね、お孫さんね、え、ちょっと送られてきた音声を皆さんにも聞いていただきたいと思います。どうですか。どうなんですかね。
そうですね、
確かになんかジージ的なことは言ってるけどもまこちゃんのことを指して言ってるジージじゃない気もしますよね。こんなに人の名前呼ぶときに長いの短いよね、もっとね。
ね、
ずっと長いよね、
う
ん、別にまこちゃんが新幹線みたいに走ってたわけじゃないもんね。ああ新幹線新幹線新幹線新幹線って感じじゃないもんね。
あ、そうかそうかそうか、
うん、違うよねきっとね。もっと自分のおじいちゃんを呼ぶときは端的に呼ぶよねきっとね。じいじ、まあここまではっきり言わなくてもなんかじいじとかそういうことでしょ。違うのかな、
長かった、
ね、長いよね、きっとこれは違う事象に対して何か発音してんのかな、どうなんだろう。
この口の形で音声を出すのが楽しかったのかな。
多分ね、歯茎が痒かったんだよねきっとね。いやそうでしょきっと、なんかなんかしびれるなみたいな、ずあ何みたいな、
こんな音を出せんだな、
う
ん、
私まだ歯生えてねえけどみたいな、ずあこんなしびれる音がなんつって、なんかなんか歯茎の鳥がいいなみたいな感じの、ずずやるでしょ、やるよね、ずみたいな、ずあ震えてるみたいなことじゃないの、1歳2ヶ月違うのかな、ずみたいな、ね、
そうね、
初めてもらった口だもんね、そうそうそうそう、どんなもんかなみたいな、
いろいろ試して
み、いろいろ試しする、試してる途中だよねきっとね、えみたいな、私の口こんな音出るんだみたいな、パッみたいなことでね、やるよね、大人でもやるよね、なんかね、パッとか、ズズズズズズ、あこんな音も出るんだみたいな、パッズズズズズ、違うかな。これまこちゃんはっきりジージって呼んでもらったときはぜひ録音して送ってほしい。もう聞きたくなっちゃうよね。
そうですね、うん、たどり着きたいですね。
そうまこちゃんのお孫さん、いやいいわ、
かわいい、
かわいいね、どんどんどんどんね、このお孫さんが二十歳になるぐらいまでずっと送ってほしい。ずっとね、あの、うん、
あ、なるほどね、
ジージって今年呼びましたみたいな、年賀状みたいに、うん、今年はジージです、で、うん、で次の年からはきっと何、おじいちゃんとかなるのかな、
なんか
じいちゃんとかなって、おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん、おじいさまみたいな、そうなってね、うちの祖父がお世話になってますとか、 そこぐらいまで、
なるほどね、ちょっと反抗期なんかあったりしてね、言ってくれない年とかね、
じいちゃんって言えばいいんでしょ、じいちゃんうるせえなじいちゃん、
いいわ、
すごいいいよね、いい、すごくいい、送ってほしい年賀状みたいに。
そうですね、
よろしくお願いします。
安定点じい、
話が長くなりました。今日のメッセージテーマはこちらです。服ファッションの話。兵庫県の馬術部手術中さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
読むの難しいわ。
そうですね、
36歳女性の方、ありがとうございます、数年前友人の結婚式に着ていくドレスに合わせたショールを母に借りました、
はい、
少し透けていてラメが入っている上品なショールです、結婚式だからね、おしゃれしていきますよね、母は それあなた高いんだからなくさないでよと言い、私は子供じゃないんだから分かってるわよと言いました。
はい、
結婚式当日、式の合間に新郎新婦の席に行き、花嫁である友人におめでとうおめでとう綺麗だよと手を伸ばし、花嫁と手をつなぎ女子高生のようにキャーキャー言っていると、はい、後ろから何か声が聞こえるのです。何か匂うよ、あの子燃えてない？そうです、母に借りたショールが燃えていました。なくさないと誓ったあの高級ショールが、手をつないだ下にあったろうそくの火が私のショールに燃え移ったのです。テレビでよく見るハプニング動画のようで恥ずかしくて、でもお祝いの席だから大ごとにしてはいけないと思い、お客様大丈夫ですか大丈夫ですかと駆け寄ってくるホテルの人に笑顔で静かに大丈夫ですよと言いながら、パンパンパンパン叩いて消しました。後日母にバレたら大変と思い、その後は知らんぷりを決めています。幸い母は忘れっぽくズボラな人なので気づいていないようです。ただ母はこのラジオを聞いているようです。千代子、燃やした上に捨ててごめんね。みんなも謝ってください、一緒に。
千代子さん、
千代子さん許してあげてください。悪気があったわけじゃないようなのでね。え、本当にね、大事にしてるショール、
そうです、ね、
お母さんはね本当許せないと思いますけどもね、うん、いや本当に、うん、あのお怪我なくてよかったと思ってね、許してあげてください。
お祝いの席だからってこう、うん、ね、大ごとにならないようにする心遣いのある優しいお嬢さんになられたと思います ね、
うん、本当に、うんうん、ただちょっとお母さんに対する態度はよくありませんね。、うん、
ありがちね、
ありがちですよね、お母さんのことを舐めてますね。
そう、う
ん、ちゃんとねこれを機に謝ってください。新座市の35歳の母さん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここ最近大人の女性でカチューシャをつける方をよく見かけますね、うん、どうやら流行っているようです。あ、そうなの、
うん、
へえ。私も便利そうだなと思い、太めのものをネットで購入し、家で早速つけてみたところ、はい、世良雅則さんになりました。流行っているからって誰でも似合うわけではないのだなと勉強になりました。そうか、バンダナみたいになっちゃったのか。
あー、オールバックな感じ、
ね、オールバックみたいな感じ、フェルメールみたいな感じになっちゃったかな。
あ、真珠の真珠の飾りの、
うん、かな、ちょっと太かったんだね。
そうなんですね、うん、あれは難しいです
よ、難しいね。でも世良雅則さんいいじゃない、かっこいいからね。
そうですけどね、うん、そうですよ、
そうね、確かに確かに、うん、数学者秋山仁先生まであるからね。バンダナね、
うん、そうでしたね。
あとビッグダデー林下清さんとかね、いろいろあるから、バンダナはね、
バンダナはね、
うんうん、男らしい、うん、男らしくなっちゃダメか。広島の尾道からありがとうございます。ちょっと待ってねさん、女性の方、ありがとうございます。私には今年92歳になるおじいちゃんがいます。祖父は真面目一徹、頑固一徹、ザ・昭和の男ですので、うん、着るものはいつもシンプルで質素な服、もちろん派手なものは着ません。そうね、92歳だから昭和一桁。そんな祖父が冬になると愛用しているのがヒョウ柄のチョッキです。その直帰はもともと祖母の直帰でした。祖母は祖父とは対照的にとても派手好きで、若い頃は着物や宝石を買い集めたりしていたそうです。10年ほど前に亡くなってしまいましたが、そんなおばあちゃんが着ていた直帰を今はおじいちゃんが着ています。本人は温かいからだと言い張りますが、おじいちゃんがおばあちゃんを大好きなこと家族にはバレているのです。着古され薄くなってしまった直帰に代わる新しい温かい服をプレゼントしたいと考えながらも、でもおじいちゃんにとってはこの直帰が何よりも温かいのかもしれないなと思っているのです。あら、いい話。
そうですね、
いいね、こういう あんまりこう愛情や人が好きだっていう気持ちをあんまり表面に出すのが得意じゃない人が頑固一徹でそのなんかこう愛を最後まで貫いてる感じはグッとくるね。
うん、
今の若い人はもっと出してもらった方が助かるみたいなことなのかもしれないけど、
あ、そうですよね、うん、
こういうなんかところに、私も昭和生まれだから、うん、心がぐっと惹かれてしまうね。
あ、そうですか、
うん、もう他のメッセージ今日読まなくていいぐらい。
もう仕上がっちゃった、仕上がっちゃった、
仕上がっちゃった、もうこれでサウナ出たい。、うん、
整っちゃった、整
っちゃった。もうなんでこれを10時台の前半に読んだか、11時台の後半に曲かけながら読みたかったね、これね。
まだ始まったばかりです。
11時台に曲かけながら読みたかった。
10月29日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、風が流行っています。5本といえば一目散、 FM905 AM954。
さて、来週11月5日のメッセージテーマは、最近ドキドキしたこと。ゲストはグラスハープ奏者、大橋恵里さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。